スマスの礼拝への招きの言葉を聞きましょう。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。それでは、ご一緒に賛美歌を歌います。子どもたちは子ども賛美歌、白い表紙の子ども賛美歌がありますか？それの75番です。大人の人たちは賛美歌21の262番です。これを立って歌いましょう。子ども賛美歌は置いて、主の祈りを覚えているお友達は目を閉じて手を組んで祈ります。覚えていないお友達、この修法の中にこういうキラキラの紙が入っています。そこに書いてますので、主の祈りを祈りましょう。よろしいですか？では主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。はい、まだ立ったままです。 ではその下の購読文リタニーを購読をします。リタニー、イエス様という光って書いてるところですね。皆さんは黒くて太くなってるみんなというところを読みます。イエス様という光、暗い夜が長い季節になりました。その闇の中に神様、あなたはイエス様を送ってくださいました。
イエス様は私たちの光です。
どんなに心が真っ暗になっても、あなたは私たちの心を照らしてくださいます。
イエス様は私たちの光です。
イエス様という光を与えてくださったことを感謝します。イエス様という光を見つめ、毎日を生きていくことができますように。アーメン。はい、それでは座ってください。では、聖書をお読みします。聖書を読むお手伝いをしてくださいますので、こちらに行ってください。では聖書はマタイによる福音書の2章1節から12節です。お願いします。
聖書を読みいたします。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。
どうもありがとう。
それではお祈りをいたします。目を閉じて手を組んでお祈りのご用意をしてください。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、クリスマス礼拝に私たち一人一人の名前を呼んでここに集めてくださってありがとうございます。ずっと待っていたイエス様が私たちのところにおいでになりました。かつて星の光に導かれ、はるばる旅をして救い主と出会った人たちのように、私たちもイエス様と出会わせてください。2000年以上前、イエス様の誕生に立ち会った人たちのように、私たちも貝羽桶に寝かせてあるイエス様の前に集ってクリスマスをお祝いさせてください。イエス様、この国の、そして世界中の教会のクリスマスのお礼拝を祝福してください。5人や10人で礼拝をお守りする教会とか、雪をかき分けるようにして集まっている教会、あるいは大きな事件があって心からの祈りを合わせている大阪の教会をお守りください。神様、昔も今も生きることは嬉しいことや楽しいことばかりではありません。悩んだり悲しかったりすることもあります。誰も分かってくれないと思うと、私たちは生きていくのが辛くなってしまいますけれども、神様、救い主が生まれるという知らせは、一人で泣いているマリアさんのところや、心が不安でいっぱいだったヨセフさんのところに伝えられました。イエス様は、世の友我らを捨て去る時も私たちと一緒にいてくださるためにお生まれくださいました。どうかイエス様がいつも一緒にいて私たちと歩んでくださることを忘れずに、 新しい2022年を迎えることができるようにしてください。大好きな神様、コロナウイルスがまだ世界中に広がっています。コロナで苦しい思いをしている人とイエス様が一緒にいてください。どうか私たちも病気に負けないようにみんなの健康を支えてください。不安にならない強い心と、病気にかかった人を思いやる優しい心をお与えください。今こうしている時も、戦争の犠牲に遭っている子どもたちや、寂しさ、寒さ、不安の中にいる人たちがいます。手術を控えてドキドキしている人や、それを支えているご家族、大事な人が入院をして心からお祈りをしている人もいます。どうかクリスマスの光と神様の愛と慰めが世界中の隅々にまで届けられますように。子どもたちは冬休みです。教会学校のお友達一人一人をお守りください。みんなが事件や事故に遭うことなく、元気に新しい年を迎えられますように。教会学校の先生たちはいつもみんなのことを祈っています。みんなが困った時や辛い時、教会学校の先生たちがいることを思い出すことができますように。このお祈りを、会話桶に眠るイエス様のお名前を通して、あなたの御前にお捧げをいたします。アーメン。はい、それではね、もう一曲賛美歌を歌います。子どもたちは子ども賛美歌の69番です。大人の人たちは賛美歌21の269番です。立てる人は立って歌いましょう。アドベントクランツのこのろうそくに4本全部明かりが灯りました。皆さん、メリークリスマス。はい、クリスマスおめでとうございます。元気なメリークリスマス、ありがとうございます。今から2000年以上も前のこと、東の方のお国に占星術の学者たちがいました。キリスト教の幼稚園に行っていたお友達はページェントというのがあって、東の国の博士さんという役があったと思います。この人たちが東の国からユダヤの国にやってきました。それは星を見たからでした。この礼拝堂にも この舞子先生の頭の上ぐらいに星があります。これウニじゃありません、星です。で、あのクリスマスツリーのてっぺんにも星があるね、うん、これもあれも導きの星というふうに言います。遠い東の国で、星の研究をしていた博士さんたちです。星の動きとか、夢、みんな夢見ますか？舞子先生はもうしょっちゅう見ます、変な夢をね、うん、まあまあいいや。星 の、 あの夢をね、人の見る夢を研究をして世界の動きを知る、まあ、そういう学者さんたち、博士さんたちです。だからこの博士さんたちのところには占ってくださいと言ってたくさんの人たちがいつもやってきました。例えば博士さん占ってください、実は私たちの国の王様が戦争を始めるんです、勝てるかどうか占ってください、ね、まあ、どうやって占ったか分かりませんけど占った結果、うん、王様は戦争に勝つと出てますよと、まあ、そんなふうに答えるんですね。そうすると王様の家来は喜んで大喜びで帰っていくんです。でも、まあ、占いをした博士さんの方はもうちょっと暗い顔です。なぜかというと戦争は勝っても負けてもたくさんの若者が死ぬのにな、そんなふうに博士さんたちは思っていたかもしれません。こんな人も博士さんのところに来ました。私は重荷を負ってるんです、人生を生きるのにもう重たい荷物を背中に背負ってるんです。この重荷、重たい荷物はいつなくなりますか、そんなふうに占ってください、そんなふうに来ました。占った結果、その重荷がいつなくなるのかは分かりませんと博士さんたちが言うと、その人は残念な顔で帰っていくんですね。博士さんは思いました。私たちのしていることでは人を救うことはできないな。そうして暗い顔になってふと夜空を見上げると、あれ、今まで見たことのないような、それはそれは大きな星がキラキラキラキラと輝いていました。あの星は何だろうと思って、まあ、古い書物本とかを調べてみると、どうもユダヤ人の王として救い主が生まれる印です、そんなふうに書いていました。あの星はユダヤの王様がお生まれになったことを示す星らしい。さあユダヤに行こう。博士さんたちがいるところからは遠い遠い国でした。博士たちは どっちの方角にいたって言ってた？そうです、聞こえました、東です。東の国にいた人です。実はこの東というのは聖書の中ではちょっと嫌われていた方角なんですね。みんなが持ってる、大体子どもたちが持ってる聖書は新約聖書ですけど、旧約聖書、旧新約聖書が一緒になっている聖書を持っているお友達もいますね。その一番最初の方にアダムとエバという人が出てくるのを聞いたことがある人もいるかもしれません。アダムとエバが神様と一緒にいたところはエデンの園というところでした。でもそこから出ていかなきゃいけなくなったお話があるんですね。で、二人はエデンの園を出ていくんですけど、出て行った先はエデンの東というところでした。そこに行っちゃいました。それがアダムとエバ。そのアダムさんとエバさんの子供にカインという人がいるんですけど、カインという人は弟アベルという人がいて、その弟にちょっと嫉妬してですね、ジェラシーが、まあ、アベルがいなかったらいいんじゃないかな、そう思ってアベルをやっつけてしまいます。その後カインは、うん、やっぱりそこから出ていくんですけど、エデンの東、ノドの地というところにカインは住むようになった、そんなふうに書いてるね。ノドの地っていうのは実際にあるわけじゃないんだけど、安心する居場所がないな、そこが欲しいけど見つからなくて僕はさまよっているなという場所です。そういうところが東にある。他にも バベルの塔っていう天まで届くような、人間から見たらもうすぐ天に届くんじゃないかなって思うような、本当は神様から見たら全然届かないんだけど、バベルの塔を建てようとした人たちは東の方から来た、まあ、そんな風にあるんですね。他にもユダヤのお国の神殿にはいくつか立派な門があったんだけど、東の門、そこはゴミ捨て場だったんですね。まあ、東っていうのはそういう方角なんです。そういうところにいた博士さんたちにキラキラキラと星が輝いた、そしてイエス様のもとへと導いたというのですね。救い主を礼拝しに行こう、そして私たちの宝物をイエス様にお捧げしようと博士たちは心に決めて準備をしました。さあ宝物を用意して、それをラクダに乗せて、まあ、自分たちも乗ってカポカポカポカポカポカポカポカポカポカポ、まだまだ遠いんだけど旅に出ました。道順は分かんないんだけど、星がうーっと動いて博士さんたちを導いたんですって。こっちだよこっちだよって導いたのかもね。さてユダヤのお国に着きました。最初にお会いしたのはヘロデ王です。ヘロデ王になってみたいと思います。こういう時だけ写真を撮られるというこのねカメラマンがね。ヘロデ王、博士さんたちはヘロデ王に会ったんです。ユダヤの王様がお生まれになったらしいんですけど、会いたくて私たちは旅をしてきたんです。どこでお生まれになりましたか、礼拝したいんですけど、まあ、そんな風に、ヘロデ王に聞きました。それを聞いたヘロデ王は心の中で、何にゃにゃんと、ユダヤの王は私なのに失礼なこと言うな、なんて思ったかもしれません。でさっき読んでいただいたマタイの2章の3節にね、こんな風にありました。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。でね、ヘロデさんは王様なんだけど、それを聞いて不安になっちゃったんですって。この博士さんたちの話が本当だったら、もしかしたらその生まれた子が大きくなって私よりも強くなってこのユダヤを治めようとするかもしれない。それは困るんだと。王は私一人でいいんだ、まあ、そして、ヘロデは、その赤ちゃんをやっつけてしまおう、まあ、そんなふうに思ったんですね。でヘロデ王は不安ながらも平静を装って、あ、なるほどなるほど、もうそんな王様が生まれたんなら私も会ってみたい、見つけたら知らせてほしい、私も礼拝したいから、まあ、そんなふうに嘘を言って博士たちを送り出しました。さて博士さんたちは再び星に導かれて旅を続けました。やがてマリアさんに抱っこされている赤ちゃんにたどり着きました。そして用意してきた宝物、黄金、乳香、もつ薬を捧げました。まあ、この博士さんたちが捧げた宝物はこの人たちのお仕事の大事な道具だったとも言われます。これまで大事にしてたお仕事の道具、これまでこの人たちを支えてきた過去ですね、それを捧げてしまいました、イエス様に。どうしてでしょうか。それはおそらくそれまでのお仕事、占いをやめることにしたからです。占いで人は幸せになれない、まあ、人は救われないと。このユダヤ人の王としてお生まれになったイエス様こそが戦争しない世界を作ってくださる、まあ、これまで自分たちのところにどうか占ってくださいって来た人たちは博士さんたちにとってやはり大事な人たちでした。何とかしてあげたい、 きっとイエス様があの人たちを幸せにしてくださるんだ。たとえその人たちが背中に背負ってる重荷がなくならなくなったとしても、その重荷がこう取り除かれることがないとしても、イエス様がその重荷を一緒に背負ってくださるんだ。そのためにこの赤ちゃんは生まれたんだな、まあ、そのように信じて加瀬さんたちは大事な宝物を差し出した。すごく宝物を差し出したんだけど、とってもとっても幸せな気持ちになりました。クリスマスは大切な人のことを思う時です。大切な人のために大切なものを差し出す時です。まあ、さて、今日の博士さんたちの、お話が元になった絵本をちょっと紹介をします。はい、すいません。賢者の贈り物、まあ、前も紹介したことはあるし、知ってる、読んだことがあるお友達もあるかもしれませんが、まあ、私が好きな絵描きさんの本なので、ちょっと、スライドでも見せてみたいと思いますけれども、オー・ヘンリーという人が書いた、賢者の贈り物というお話です。まあ、端折ってお話しますが、ある町にジムとデラという若い夫婦がいました。とっても仲の良い夫婦でも貧しい夫婦でした。デラは言いました。明日はクリスマスだわ。お金を数えて1ドル87セント、何度数えても1ドル87セント、まあ、このお金は妻のデラさんが夫のジムさんのためにプレゼントを買いたい、何ヶ月もかけて必死に貯めてきたお金でした。デラは大きなため息をついてつぶやきました。これじゃあジムに素敵なプレゼントができないわ。でもこんな貧しい2人にもですね、自慢できるものが2つありました。1つはジムの金時計です。ジムさんが持ってた金時計、これはジムのおじいさんからジムのお父さんへ、そしてお父さんからジムへ、まあ、譲られてきたものなんですね、ジムの宝物。もう1つはデラさんの栗色の長い綺麗な髪の毛でした。誰もがうっとりするぐらい美しい髪の毛、まあ、これはね、金時計とデラの髪は宝物だったんですね。そしてデラはジムの金時計に似合う金の鎖をプレゼントしたい。でもお金が足りないから思い立って、自分の宝物であるこの長く美しい髪の毛を売ることにしたんですね。そして美容院に行って、私の髪の毛を買ってください、そんな綺麗な髪の毛切っていいのと言いつつ、バッサリ切りまして、髪の毛は短くなってしまったけれども、やっとジムへのプレゼントを用意することができました。嬉しいな、ワクワクする。でも不安です。ジムは私のこの髪を見てどう思うかしら、短くなった髪見てこんな私を嫌いにならないかしら。やがてジムが仕事から帰ってきました。足音が聞こえてきました。ガチャン、ドアが開いてジムが部屋に入ってきました。ジムはデラを見るなり、あ、凍りついたようにその場で立ち尽くしてしまいました。デラさんのことじーっと見つめています。デラは泣きそうになりました。ジム、お願い、そんな目で私を見ないで。あなたのプレゼントを買うために髪を売ったの。髪を切った私を嫌いになった。そうか、君の長い髪はもうないんだ、ジムはつぶやきました。そしてジムはポケットからプレゼントを取り出してデラに渡しました。さあ開けてごらん、僕が君を見てどうして戸惑ったかわかるから。デラがプレゼントのリボンを外すと、中に入っていたのはデラがずっと欲しいなと思っていた櫛でした。髪の毛を溶かす町のショーウィンドウの前でデラがいつも眺めていたあのべっ甲色の櫛。でもデラの長い美しい栗色の髪はもうありません。嬉しい、あの櫛ね、飛び上がって喜び、そして泣き出してしまいました。 デラは泣きながら言いました。ジム、私の髪ってとっても早く伸びるの。ねえ、それより私のプレゼントを見てちょうだい。街中探して見つけたの。あなたの金時計にぴったりよ。さあ早く金時計にこの鎖をつけて。するとジムはデラを抱きしめて言いました。デラ、実はあの金時計はもうないんだ。君の櫛を買うために時計を売ってしまったのさ。こんなお話です。作者のオーヘンリーさんはこんなふうに書いています。聖書に出てくる3人の東方の賢者、東方の博士さんたちね、馬小屋で生まれたばかりの幼子に贈り物を捧げるためにやってきました。これが世界で最初のクリスマスプレゼントです。デラとジムのような人こそ賢者、相手を思う最高の贈り物をした人です。今のお話を聞いてどう思いましたか？このお話を聞いた人の中にはね、ジムもデラももったいないことしたね、プレゼント無駄になっちゃったね、このプレゼントは失敗だったなと感想を持つ人も今まではいました。確かにジムとデラがお互いにプレゼントしたものはすぐには使えないもの、無駄になっちゃったなって思います。でもこのジムもデラもとっても幸せそうです。なんで幸せなんでしょう？それは相手が自分のことを大事に大事に思ってくれて、自分のために宝物を捧げてでもあなたの喜ぶ顔が見たいよ、あなたに幸せになってほしいよ、そんなふうに思ってくれたからです、お互いにね。実はクリスマスはこれって失敗だったんじゃないって思う出来事が多いんです。例えば博士さんたち、今日の3人の星に導かれる旅をしましたけど、これは安心な一本道ではありませんでした。全てが順調ではなかった、むしろ大変な旅でした。果たしてこの道の先に本当に救い主がいるのかという疑いの心は襲ってきたと思います。それに旅路の中でいつ野獣に襲われたり強盗に襲われたりするかもしれない不安もあったでしょう。それに星が彼らを導いたっていうのですから、夜しか旅ができなかったかもしれない。それでも星が輝かない昼間に、進んで道に迷うこともあったかもしれない、引き返すこともあったかもしれない。でようやくユダヤについて、さあこれで幸せだったかというと、ヘロデにあって、ヘロデはなんだか不安そうだし、さっきの読んでいただいた3節のところにヘロデは不安を抱いた、エルサレムの人々もみんな同様であったってあるんですね。エルサレムの人々みんな不安だったと。救い主誕生について誰も知らないんですね。むしろその町に不安が膨らんでいる。博士さんたちの旅っていうのは全然順調な旅ではなかったんです。じゃあ彼らの旅は失敗だったかな？それは違います。大変な旅だったけれど、博士さんたちは星に導かれてついにイエス様に会うことができました。そして宝物を捧げた。本当にこの赤ちゃんがユダヤの王なのか救い主なのか、その時は誰もわからなかったでしょう。赤ちゃんがそこにいるだけだから。でもその子に黄金乳香もつ薬という宝物を捧げた、これも無駄なんじゃないのって思う人もいるかもしれない。しかし博士さんの捧げ物は失敗ではなかった。博士たちはその生まれた幼子の命を信じたんですね。そして宝物を捧げました。そしてこの人たちはそこから新しい歩みを始めることができたんです。さっき読んでいただいた2章の12節最後のところにこんなふうにありました。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。別の道を通って、もう過去の道とは違う新しい道を通って博士さんたちは帰っていった。お生まれになったイエス様と一緒に生きる道をプレゼントされたということですね。さて実は 聖書の中で一番無駄だったんじゃないかなって思うことがあります。それは神様が私たちのためにご自分の一人子イエス様をお送りくださったことです。神様は私たちのことを思うがゆえにご自分の大切な一人子イエス様をプレゼントしてくださった。でも送り先の私たち人間はやがてイエス様に不平不満を言い出します。そしてイエス様に唾を吐いたり暴言を言ったりして、結局はイエス様なんかいらないでしょと茨の冠をかぶせてしまってボコボコにして、ついには十字架の上で殺してしまいました。そんな人間、私たちのために神様がイエス様を送ってくださったのは失敗だったんじゃないか。実際イエス様がこの十字架の上で死なれた時は、神の愛は無駄に終わった、失敗に終わったねって見えたかもしれません。でも神様の愛はそこで終わらなかったんですね。むしろそこからもっともっとすごいことが起きた。それはイエス様が私たちの罪と死を打ち破って復活をしてくださった。その復活のイエス様を信じて新しい命をいただいて生きるたくさんの人たちが与えられていきました。神様のプレゼントは決して無駄にならない、むしろ新しい命がどんどん増えていくことになりました。さて、教会学校の友達はバスケットボールしてる人が結構多いんですね。マイケル・ジョーダンという人がいます。元バスケットボール選手ですよね。バスケの神様と呼ばれてたらしいですけど、この人の言葉を最後に紹介します。こんな風に言ったんですって。私は9000回以上シュートを外し300試合に負けた。決勝シュートを任されて26回も外した。人生で何度も何度も失敗してきた。でも10本連続でシュートを外しても僕はためらわない。だって次の1本が成功すれば、それはその後100本連続で成功する最初の1本目かもしれないのだから。意味わかった？まあ、あのシュート10回してそれ外してもためらわない。次の11本目が成功したら、その後100本ぐらい連続で成功するかもしれない。その最初の1本になるかもしれないから、まあそんな風に言ったんですって。失敗したとか無駄だったんじゃないかと思うことがあっても、ちゃんとその先があるんだ。神様が準備してくださる。神様がちゃんと皆さんの人生を良いようにしてくださることを信じております。だから安心して導きの星を見つめて生活していきましょう。皆皆様にクリスマスの喜びと慰めが豊かに訪れますようにお祈りをいたします。ではお祈りをいたします。お祈りのご用意をしましょう。天にいらっしゃいます神様、イエス様をお送りくださってありがとうございます。星はお空が曇っていたら見えない時もあります。でも星がなくなったわけではありません。星はいつも輝いているのです。同じようにどんなに私たちが神様を見失いそうになっても、神様は導きをくださいます。どうぞ悲しい気持ちの中にあるすべての人にイエス様が訪れてください。教会学校の子どもたち一人一人、そのご家族にクリスマスの恵みが豊かにありますように。クリスマスの光が来たる2022年もここに集うすべて、また自宅で礼拝しているものすべてを照らしてくださいますようにお願いをいたします。会話桶に眠るイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、では、静かに上手にお話を聞けました。賛美歌を歌います。子ども賛美歌では74番、賛美歌21では264番、清しこの夜を歌いましょう。ギターの伴奏で歌います。立てる人は立ちましょう。
清しこの
はい、どうぞお座りください。上手に歌うことができました。それでは、神様へのありがとうのお気持ちを込めて献金をお捧げいたします。献金のお手伝いをしてくれるお友達はお願いをいたします。では、お座りになったままでいいです。この、修法の中のキラキラのプリントの献金感謝の賛美歌を歌って、その後献金のお祈りをいたしましょう。今備えるです。神様、今捧げた献金を神様の御用のためにお使いください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では最後にもろびとこぞり手を歌います。子ども賛美歌76番、賛美歌21の261番、立てる人は立って歌いましょう。
心。
祝福のお祈りをいたします。この世界にお生まれになった御子キリストの愛があなた方を包み、隣人に共感するものへと作り変えてくださいますように。神の家族としての喜びがあなた方の人生の旅路とその途上での経験を豊かにしてくださいますように。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同の上に、またあなた方に結ばれているすべての人々の上に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。